農協散策。こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸靖子です。今回は上野にある東叡山寛永寺とその周辺を散策します。出発点となるのは大きなターミナル駅、上野駅です。
上野駅に到着しました。今日は土曜日の午前中なんですけども、まだ10時過ぎだというのにもうかなりたくさんの人が溢れています。大きいボストンバッグとか、こう旅行だったりとかの人なんですかね、出張だったりとか、大きな荷物を持っている人をよく 見かけます。また外国人の方が結構多いですね。あとお土産の袋とか持ってる人なんかもいるので、やっぱり大きなターミナル駅なんだなっていうのが分かりますね。年齢層は高めですね。
2001年頃から駅ビルなどの再整備が進められ、今では駅の中でショッピングや食事などさまざまなことができるようになっています。
久々に来るとなんかこう駅の構内のお店も変わっていて、今回驚いたのはキオスクにスヌーピータウンショップというのがありまして、こんなところにも進出してるんだなっていうのを思いました。ちなみに上野だけのスヌーピーグッズなんかも置いてあるので要チェックです。公園改札ということで、今日ちょっとあいにくの天気なんですが、それでもみんな上野公園の方に行ってますね。
駅だけでも半日は楽しめそうですが、目的地の寛永寺目指して改札を出ました。
公園改札口を出ました。改札を出るとさらに人が多いなと思いました。子供連れが多いのかと思ったら、もちろん多いんですけど、リュックサック背負った子供とかでも、結構年配のご夫婦とかがすごい多いんですよね。動物園で動物を見るんじゃなくて、パンダを見るんじゃなくて、結構美術館とかでこう芸術に触れる人も多いんじゃないかなって、その客層を見て思いましたね。あとですね、もう公園の入り口すぐに屋台があるんですよね。チョコバナナとか、あとかき氷屋さんなんかもあって、いつもお祭りみたいな感じですね。
寛永寺方面へ足を進めると人もまばらになってきました。
蒸し暑いところに噴水が出てきて、なんか見た目涼しくなりましたね。それでベンチに座って何もしてないような人が多いですね。パン食べたりとか、観光客の外国人とかもいますね。緑が多いですね、都会の真ん中なのに。お花見の時期になるとすごいにぎわうと思うんですけど、今はゴミゴミしてないですね。人がまばらなのでいいですね。あと犬の散歩してる人が多いですね。犬連れてきて遊んでる人がすごく多いです。
上野公園には有名な上野動物園、国立西洋美術館、東京都美術館、東京国立博物館などがありますが、他にも隠れたスポットがありました。
黒田記念館というのがあります。建物がこうレンガ造りで、 すごい趣があって、でね、周りの塀沿いに生えてる大きい木も、樹齢も多分長いんだろうなっていうような木々も、あとそのレンガの建物自体にも、もうツタの葉っぱがすごい張っていて、それが汚くなくてすっごい綺麗なんですよ。甲子園みたいな感じで、明治とか大正の作りなんでしょうかね。いや、これは発見ですね。しかも住所が上野公園っていう住所なんですよ。上野何丁目とか東上野何丁目じゃなくて、上野公園っていう住所なんですよね。黒田清輝はここに住んでたんではないんでしょうね。ちょっと調べてみたいですね。
黒田記念館は日本近代洋画の父とも言われる黒田清輝の遺言を受けて昭和3年に建てられたものです。昭和5年には記念館の中に現在の東京文化財研究所の前身となった美術研究所が設置され、長らく業務を行っていました。しかし平成12年に研究所が新庁舎に移転したのを機に、建物を創建当初の姿に戻し、2001年にリニューアルオープンしました。黒田清輝の油彩画126点、デッサン170点のほか、写生帳、書簡などが所蔵されていて、木曜日と土曜日の午後1時から4時に無料で公開されています。この記念館の隣にもう一つ荘厳な建築物がありました。
すごい建物を発見しました。国立国会図書館の国際子ども図書館と書いてるんですけど、ヨーロッパのお城みたいな大きな建物がありますね。いやいやいや、これはすごいですね。で、玄関だけこう近代的なこう総ガラス張りになっていて、ルーブル美術館のあのピラミッドみたいな感じで、古い建物の前にガラス張りみたいな、そんな感じのね、建物あるんですよね。これみんな知ってるもんなんですかね、この建物はね。
国際子ども図書館の建物は明治39年に帝国図書館として建てられ、昭和4年に増築された明治期ルネサンス様式の建物を再生利用したものです。1998年までは国立国会図書館の支部として使用されていましたが、2000年に国立初の児童書専門図書館として開館しました。外から眺めるだけでも大きさと美しさに圧倒される2つの建物を後に、さらに歩いていくと、もうすぐ寛永寺本堂です。
東京散策。
東京国立博物館の裏手にある寛永寺霊園に入ると、右手に大きな門が見えました。
人がいませんね。お墓がいっぱいあって、霊園、かなり大きな霊園だということわかるんですけど、ちょっと歩いてきたら、赤色の大きな門が出てきました。かなり重要な門のようですね。歴史を感じてしまいましたが、すごく派手派手なんですよね。お寺さんってこう地味な色のシックな色を使っているのがイメージが湧くんですけど、なんかこう神社に見えるので、お寺って言われる方が不思議な作りになってますね。
寛永寺霊園には徳川将軍15人のうち6人が眠っています。綱吉の上建院霊廟と家綱の元佑院霊廟の建築物群は、旧国宝に指定されていた貴重な歴史的建造物だったのですが、昭和20年の空襲で大部分を焼失してしまいました。現在は上建院霊廟直学門や元佑院霊廟直学門など、焼け残ったいくつかの建造物が重要文化財に指定されています。寛永寺はそもそも 徳川家の菩提寺として建立されたお寺です。二代将軍だった徳川秀忠と当時の天台宗の高僧天海が1625年寛永2年に今の国立博物館の敷地に本坊を設けました。当時は現在の上野公園のほぼ全域が寛永寺の敷地だったのです。現在残っている建物や霊園は幕末の戊辰戦争や第二次世界大戦の戦災を免れたものです。寛永寺本堂と呼んでいるのは当時寛永寺の寺院だった大寺院の跡地に川越にあった北院の本寺堂を移築したもので、根本中堂というのが正式な名称です。早速お参りをしました。
それでは根本中堂本堂ですね、お参りをしたいと思います。あ、大変だ、怖いね。
お参りをしていると声をかけてきた男性がいました。この方は日本文化の保護などに携わるお仕事をされている方で、寛永寺の歴史にもかなり精通されていらっしゃるようです。寛永寺と上野の山にまつわる面白いお話をたくさん伺うことができました。
このお寺を作った方は天海さんなんだけど、さすがの天海さんも苗字のあたる部分のその決めるには本山と相談して決めなきゃいけないので、じゃあ寛永寺の山号なんて言います？
東栄山、
うん、っていうことは図の通りでわかるでしょ。比叡山を東に持ってきたって意味だから、だからここに散歩されるときはこれ現在何です？
不忍池、
これが琵琶湖なんですよ。
へえ。
ここのお山の中には絶対井戸の名前がないんだよっていうことは、ここの中にもし井戸の名前がついてたら比叡山東栄山にならないでしょ。
寛永寺をはじめとする上野全体は京都を模して作られたものです。鬼門というのは北東の方角を指し、昔から万事を忌むべき方位とされています。京都では京都御所の鬼門にあたる北東の方角に延暦寺がありますが、江戸では江戸城から見た北東に寛永寺を置き、江戸を守る意味合いを込めたのです。そして幕末には旧幕府軍と新政府軍の衝突の舞台にもなりました。一般に上野戦争と呼ばれているものです。
それで将軍隊が、幕末の時の将軍隊がこのあくまでも抵抗してこの根本中堂の中に入っちゃった、立てこもったの。それしょうがないからこの岩崎寺のところから大村益次郎が大砲を突っ込んだわけで、138年前、今から138年ですよ、1868年。本当は大政奉還の時に無血開城ということで井戸は火の海にしないという約束したんだから、爆撃する必要なかったんだけど、将軍隊があくまでも抵抗するもんだからしょうがなくて、それで大村益次郎がここへ目がけて爆撃したわけです。
今はすっかり落ち着いていて、観光客でにぎわう上野の山でかつて戦いが行われていたと思うと、なんだか不思議な気持ちになります。次回も引き続き東栄山、寛永寺とその周辺を散策します。お楽しみに。ナビゲーターは神戸靖子でした。
東京散策。